はい、始まりましたブックメン。このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアルに本の紹介を行い感想を共有するポッドキャストです。
はい、
ブックメン2号のカイワレです。
ブックメン1号のカバです。
久々、
はい、2人の収録は相当久々ですね。
ね
もうなんか全然感覚覚えてないですけど、まあ一応言い訳的に言うと
言い訳
コロナ的なね、
コロナ的なね、
あんまり出歩くのもなみたいなのもあったんですけど、
うん、
まあオリンピックやるみたいだしいいかなって。
あ、そういう理由なんだ
いや別にそういう理由でもなくて、
もう俺はそろそろかなって、そうそう、
全然更新してねえなから声をかけたんですけど、
うん、
まあいいでしょう、別に2人が集まろうが何しようがって感じですけど、
うん、
最近なんかありました？
最近はなんかあったかな。なんかイベントが起きないんだよな。まあポッドキャスト関連で言えば、うん、もう片方のポッドキャストが順調だっていう、う
ん、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。感じですかね。
ね、カテゴリーで1位だっけ。
そう、まずは心からだという番組をやってるんだけど、はい、ちょっと大先生のお手伝いもありまして、
はい、ちょっとねアドバイザーがいらっしゃったんですけど、
あの健康フィットネスランキング1位になりまして、
素晴らしい、
すごいなって思って自分でも思ってるところ。
やっぱちゃんとこう戦略を持ってね、
そうだね、
広報していくのは実は大事なんですな。
うん、
まあ、ブックメンはね全然更新もしてないぐらいなんで、あのその辺は期待してないんですけど、あの本当に楽しみに待ってくれてる人には大変申し訳ないと思っております。
なんかモチベーションとかリソースがちょっとそっちに割かれてて、
まあまあ、
俺の方もガツガツいけない感じがあって。
いや、いいです、いいです。まあ僕なんかね、これしかやってないんで、あれなんですけど、まあ相変わらずちょっと体調があんまり良くなくてですね。
大丈夫か。
いや、まあ元気は元気なんですけど、
うん、
なんというか、あんまりメンタルコンディションがよろしくないので、まあ家でもね、こう元気がある日とない日とかがあったりするんですけど、まあ、だいぶ波も落ち着いてきましたんで、
うん、よかったよかった、
大丈夫かなって感じですな。
うん、
あとは何ですかね、最近あったこと、あれですね、今日はあの2人でご飯を作ってたので超最近あったことといえば、
美味しかったわ、かばちゃん家で料理をしたんだけれども、はい、キッシュを
ね
作りましたね。
おしゃれ料理もできるんですよ実は。
あんな簡単にできるとは。
簡単なんですよ、その、うん、土台のねパイ生地だけちょっとめんどくさいんですけど、それも冷凍で買ってくっちゃえば、買ってきてしまえば、
うんうん、
すぐできちゃうんで、おすすめです。
おすすめですね。
1日2日なら持つんで、あの作り置きとしても結構優秀ですね。
いや、かばちゃんにはオーブンの自慢をされたわ。
そう、そうめっちゃいいオーブンを買いましてというか、
オーブンレンジ。
そう、結婚のお祝いでですね、
うん、
その妻のおばあちゃんかな、
うん、
がちょっとだけ補助してあげるみたいな感じで言ってくれたので、
うん、
新型がこれから出るから型落ちになるのでちょっと安いよみたいなオーブンを見つけてくれて、
うん、
で買ってきてくれてですね、あのクソでかいんですよオーブン、
うん、いいなと思いつつもでかいから置けないなと思う。
そう、奥行きで45センチぐらいあって、もともとあった棚に置けなくてですね、あのわざわざ棚を新調するところから始めたんで、
うん、
あの実際にオーブンが届いて、
うん、
1週間2週間段ボールに入ったまま置いてましたからね、使えないっていう、いい加減そろそろ使いたいんだけどみたいな感じで棚を新調してようやく使えるようになったんですけど、
いや、あれ何でもできるじゃん、
何でもできる、マジで
いいな。
なんか実家にいた頃オーブンなくはなかったんですけど、
うん、
あんまりオーブン調理っていうのをしたことがなくて、
うんうんうん、俺もあんまりないな。
そうそう、なんか結構ハードルを感じてたんですけど、
うん、
割とね切って入れてブンってすれば、
うんうんうん、
勝手にできるので、今や我が家は割とレンジでチン、オーブンでブンその二通りでご飯ができてる感じですね。
いいですね、
はい、まあね、炒め物とか焼き物とかは、
うん、
あの味を絡める関係でもフライパンでやった方が美味しくできたりはするんですけど、なんですかね、オーブン焼き系のものとかは結構あっさりできていいですね。
でも炒めると焼くができるのはすごいよね。
機能としてはあるからね。
うん、
あと揚げもできます。
すごいよね。
唐揚げ作ったんですけど、結構美味しかったですよ。
いいな。
揚げ物をね、家でやるのちょっと嫌じゃないですか。
いや、絶対やりたくないよ。
それがね、割とあっさりできるんで、まあ、揚げたてと比べるとちょっと劣るんだと思うんですけど、まあ、後片付けだとか油の後処理とかを考えると、意外と揚げ物はオーブンとかでやった方がいいのかもしれないです
。そうか。
ご家庭なら、
ね、うんうん、
っていう発見と、あとオーブン自慢をしましたっていう話。
はい。
はい。
紹介いきますか。
はい、そんな感じで紹介に移ります。さて、1号の紹介作はちょっと手元にリアル書籍がなくて申し訳ないんですが、
はい、
小林康美著、玩具修理者、
玩具修理者、
はい、あのハンターハンターのネフェルピトの念能力でもおなじみの玩具修理者ですけど、まあ、短編というか中編が2つ入ってまして、玩具修理者っていう短編と、
うん、
水歩する男っていう2つの作品が入った作品になってます。角川ホラーとかで出てる作品、
うん、ああ、なんか見たことあるわこれ、は
い、
うん、
これ多分ちょっとごめんなさい、いつだったか忘れたんですけど、ライドさんかな、なんかどなたかにご紹介いただいて、
うん、
本なら読んでみようと思って読んで結構面白かったので今回お持ちしました。
ホラーかー。
全然恐怖度合いは強くないので、
ああ、そうな
の、ご安心ください。
うん、
あの全然ホラー味はないですね。
あ、そうなんだ。
どっちかというとエンターテインメント作品かな。
へ
ー。ちょっと YouTube を通してやった紹介だったり、この間の紹介だったりで、僕が割と最近あんまりエンタメによった作品を紹介してこなかったので、
うん、
久々に気軽に読める作品を探しまして、これが出てきました。
タイトルは気軽に読めなさそうな感じだけど。
あ、そうね、まあなんかちょっとタイトル難しそうなんですけど、実はそんなに難しい話ではなくて、
うん、
まあ割とサクサク読めるというか、そんなに読みにくくない作品ですね。
なるほど、うん、どんな話なんでしょう。
はい、じゃあまず玩具修理者の方の話からいくと、
うん、
ですね、あ、全体的にこれ、作品としてはミステリーっぽい、ちょっと怖いみたいな話なので、うんうん、ネタバレをしてしまうとあんまり面白くなくなっちゃうんで、
うん、
あくまでその物語のスタート地点の話をしますと、うんうんうん、まあサングラスをかけた女性ともう一人が喫茶店で話をしているシーンから始まります。
うん、
で、まあどんな話をしていくかっていうと、まあなんでいつもサングラスかけてるんですかみたいな話を女性ともう一人がいる、
うんうんうん、
その女性に向かってもう一人が聞くところからシーンが始まりまして、
うん、
で、じゃあどんな話になっていくかというと、そのサングラスをかけてるのはこういう理由ですよっていうのを話すために、
うん、
過去にその事故にあったよっていう話をするんですね、
はいはい、女性が。
で、その事故だったりの話、過去の話をしていく中で様々な事実が浮かび上がっていくっていう話です。なぜ彼女がサングラスをしているのかっていう話とは全然違うところに話が始まっていて、
うん、
でそれがどこにつながっていくんだろうみたいな不思議感のある話ですね。
へー、はい、
で、まあホラー文庫から出てるので、
うんうん、
まあ、正直に言ってしまうと完全にそのミステリーかっていうと全然そうではなくって、
うん、
超常現象的なところとかも話題の中には出てくるんですけど、
うんうんうん、
まあ、読み終わってみると、あ、なるほどそういうことなのかってなっていく感じですね。で、なんでこのタイミングでこれを持ってきたかというとですね、
うん、
ちょっと前の紹介で、青空文庫から お互いに作品を紹介したじゃないですか、ね、うん、でその時になんだっけ、僕ナイアラトテップかなんかを紹介したんですよね、
うん、
ヤルラトホテプ。
そうそうそう、
はい、でこの作品の中にちょっとそのクトゥルフっぽいモチーフが出てくるので。
あ、そうなんだ。
それ経由でもちょっと思い出したって感じです
ね。
まあ、なんか不思議な何でも屋さんみたいな人が出てきて、その人が、ヨーグソウトホウトフっていう名前
ヨグですか。
そうそう、ヨグさんの名前を自称してたりしたので、まあ、それでちょっと思い出したって感じかな。
うーん、
っていう玩具修理者っていうのと、で水歩する男っていう作品も入ってまして、
うんうん、
水歩って聞いたことありますかね。
よーって歩くってこと。
あ、そうそうそう、
うんうん、
ランダムウォークと呼ばれるやつですけど、
うん、
まあなんか モチーフ的にはそんな感じで、ストーリーの紹介が難しいんですけど、ですね、まあ若干のネタバレをすると、そのタイムスリップ的な話が出てくる話。
うん、
でまあなんかあっちに行ったりいなかったりみたいなイメージで追放する男っていう名前がついてるのかな。まあまあ一応そのタイムスリップ的な話がモチーフになるんですけど、
うんうん、
それがどうこのストーリーに絡んでいくかみたいなのは読んでいただければわかるかなっていうところで、細かい話はします、
うん、
がまあとりあえずそんな感じの、まあ、エンタメ小説ですね。
ランダムウォークを日本語にすると水泡なんだ。
そうです。
へえ。知らなかった。
多分そうだったはず。
うん。
かな。紹介としてはこんな感じで。何が面白いかっていうと。
どこら辺が魅力なの？
何が面白いんだろう。やっぱりなんかミステリー寄りの人なので、
うん、
あの最近の作品だと小林康美さんってアリス殺しとかが結構有名で。
名前は聞いたことある、
うん。書店とかでも平積みされてたんですけど。
うん、
まあ、そんな感じなので、こう。なんでっていう謎に対してちゃんとストーリーの中でネタをばらしていくというか解決させるっていうのが結構上手な人です、
ね、
なのでなんだろう、その謎解きっぽい楽しみ方ができる、今後どうなっていくのかとか、これがどこにつながっていくのかみたいなのが割と綺麗な動線でストーリー上描かれていくので、
それはいいね。
それが結構楽しいですね。
なるほど、
うん。あとは、まあ、追放する男の方が作品としては長くて大部分を占めてるんですけど、
うん、
こっちの話はですね、まあ、タイムスリップがメインテーマになっているので、うん、タイムスリップによってこのストーリーはどう変遷していくのかとか、どう収束していくのかみたいな、まあ、やっぱりその種明かしとか謎解きみたいな要素で作品を楽しめるっていうのが結構面白いです。
うんうん、
ので、まあ、いずれもまあ、正直現実的ではないモチーフの作品なんですけど、
うん、
それが、まあ、そのお約束を受け入れた上で読めば全然楽しめるエンタメになっているので、うんうんうん、これ結構面白いです。
大丈夫、受け入れられるよ、
はい、うん、知ってるというのが今回の紹介作でした。
なるほど、
はい、
面白そう。
面白いです、
うんうん。ではかいわれが紹介するのは赤ずきん旅の途中で死体と出会う、青柳愛人という方の作品ですね、
はい。はい。全然知らないです。
これね、一番最近読んだ本なんだけれども、うん、なかなか面白かったので、
うん、
ちょっと紹介にいいなと思いまして、
うん、
持ってきました。
小説なの？
小説です、うん。で、ガチガチのミステリーです。
あ、ミステリーだ。まあ、死体が出てくるとね、大体ミステリーですけど。
これ何から話し始めればいいのかな。まあ、短編集になってて、
うん、
どれも赤ずきんちゃんが主人公で、
はい、
赤ずきんちゃんが旅をしてるっていうところから始まるのね、
うんうん。
クッキーとあのワインボトルの入ったバスケットを持って旅をしてるわけですよ、
はいはい、うん、赤ずきんだしね
で、途中でいろんな事件に遭遇するんですね、
は
い、でそれを赤ずきんちゃんが解決していくという話が大筋です、
うん。
例えば一番最初の話とかは、
はい、
まず赤ずきんちゃんがすごい怒ってるシーンから始まるんだよね。
うん、
で、なんで怒ってるかっていうと、
はい、
魔法使いのおばあさんに、靴をなんかいいものに変えてもくれるっていうからやってもらったのに、
はい、
すごいボロボロの靴に変えられたっていうところから、
うん、
すごい怒ってるシーンから始まるんだけれども、
はい、
そっから、シンデレラと出会って、
シンデレラまで行く
ので、魔法使いのおばあさんもいて、
あーはーは
ー、で魔法によってドレスに着替えさせてもらって、
うん、
王子様のところに行くみたいな話
はーは
ーとか、こんな風に童話をすごくモチーフにしていて、
うん、
話が展開していくのね、
うん。
でね、そこがまあ結構面白いポイントなんだけれども、
はい、
童話を知っているからこそ、うん、なんかそこからの裏切りみたいなのが結構面白くて、
うん、
童話とはちょっとずれた解釈とかそういうところを攻めてくるから、
はいはい、
そこら辺がまず面白いんだよね、
うん。
でお話としてはシンデレラのお話とヘンゼルとグレーテルの話と白雪姫か、
はいはい、
白雪姫の話とマッチ売りの少女、
うん、
この4つの話、
はいはい、
で進んでいくっていう感じになってます、
うん。それは全部殺人事件の話になるの？それは話による、言わない方がいい
大体殺人事件だね。
そうなんだ。
で、まあ、結構いろんなパターンの、
はい、
ちゃんとしたミステリーになってて
、はい、
なんて言ったらいいんだろうな。なんか普通に犯人が誰か分かんなくて探すっていうのもあるし、うん、最初から犯人が分かっててその人を追い詰めていくみたいなストーリーもあるし、なんかいろんなちゃんとしたミステリーが詰まってんなっていう感じがあって、
いいですね。
そう、いいんだよね。うん、なんか突出してここっていうのはないんだけど、すごく良質なミステリーが揃ってるっていう、
なるほど、
そういう感じの本だね。
平均値が高いタイプ。あんまりね、作家さんのことを僕があんまり知らないんですけど。
俺も知らなくて、
うん結構いいですね。なんかトリッキーな感じで、やっぱその元ネタ系って元ネタからいかに意表をつくかみたいなところが勝負どころだったりするので、まあ、名探偵赤ずきんなわけでしょ。
そうなんだよ。赤ずきんちゃんの名台詞があってですね、
はい、
あの原作ではさ、うん、おばあちゃんの口はどうしてそんなに大きいのみたいな感じの質問があるじゃない、
はいはい、
赤ずきんちゃんの名台詞はですね、うん、あなたの犯罪計画はどうしてそんなにもずさんなのって
それはねなるほど、いいね。
で相手がうぐって思い詰まってい
いですね、うん、コミック的な良さがありますね。
で童話をモチーフにしてる分、うん、なんか語り口調もすごく優しくて、
うん、
読みやすいんだよね、
うん、
俺最初これ立ち読みどんな本かなと思って立ち読みしてたんだけど、うん、その語り口調がねすごくスラスラ読めて、そこで買っちゃったんだよね。
なるほど、
うん、
読みやすいっていうんですな、うん、
いいよ。
最近の本なんですかね。
かな
あ。あ、雑誌連載してたんだ。2019年から20年にかけて雑誌で掲載されたのが単行本か。え、すげえ。2020年8月に第1冊が出てるんですけど、うん、21年3月14日にもう旧版が出てますね。
超売れてんじゃん。
めちゃ売れてる。なるほどね。多分あれですね、あの昔々あるところに死体がありましたっていうのがもともと出てて、第2弾なのかな。
あ、これが2弾なんだ。
童話殺人事件シリーズなんじゃないですかね。わかんない、どっちが先か。
そうそう、そっち2つが平積みされててさ、俺こっちが 1作目かなって思って
わかんない、その
見ちゃった。
期間の方に書いてあった
から、
多分どっちが先なんじゃないかな、
かなっていう感じですかね。
なるほど、
うん、
面白そう。最近あんまりね、推理小説読めてないんですよね。
俺もなんかこれで久々にちゃんとしたミステリー読んだなーって感じがした、
うん、なんかね、こうやっぱ本腰入れないと読めないことが多いので、ミステリーはそういうなんか一冊でちゃんと読めるのが望ましいですな。
うんうんうん、
楽しみです。
あれ、白雪姫って
はい
リンゴをかじって、
あ、そう、七人の小人が出てきて。
あ、違ったかな。あれ、ちょっと待って。眠れる森の美女だったかな。
眠れる森の美女だ。
ちょっと混同しちゃって
た。なるほど。
うん、
まあ、その辺の話、
うん。っていう感じです。
狼さんとかも出てくるんですか。
狼はね、ちょい役で出てきます。
ちょい役なんだ結構大事な人なんだけどな。
で、俺も最初読んでて、ちゃんとなんかストーリーに出てくるんだろうなって思ってたら、本当にちょい役で出てきた。
悲しい。そうなんだ。そこはね、やっぱ、うん、カズキンがピンチになっちゃうとまた違う話になっちゃう、うん、
ちょっと笑っちゃった
なるほど、まあ、そこも含めてちょっと楽しみです
ね。
はい、読んでみます。
はい、
じゃあ私のベスト本のコーナーを久々にやっていきたいと思います。
はい、
はい、
お二人を紹介するんですが、
うん、
まず一人目、鬼おろしさん。
お、聞いたことある。
鬼おちゃんですねカバさん、かいわれさん、こんばんは。
こんばんは。
送る送る詐欺をしていましたが、悩み抜いた結果、現在のベスト本たちを送ります。
たち。
かっこベストとは。はい、はい。何度も読み返す部門。
部門が。
幸せのパン、三島由紀子著、うん。あなたの月とマーニは何でしょう。って書いてありますね。
うん、
何でしょうね。読んで衝撃&爆笑、ん？読んで衝撃&衝撃。衝撃は笑うの劇ですね。部門。
はい。
感じる科学。桜剛著、
うん。
科学が身近に感じられた一冊。
うん、
美味しい小説部門。
あ、いいね。
バー追分。バーは、うん、あのバーのバーで、
はい、
追分が追うに
分。文章の文、
うん、
はい。
なんだろうね。バー追分シリーズ。
うん、
いぶき、ゆきかな。ゆきかゆうきか。美味しいご飯がご縁のそばに寄り添ってきます。
うん、
ん？ご縁のそばに寄り添ってます。登場人物を応援したくなる。
うん、
有川博部門。図書館戦争シリーズ。
ちょっと特別枠すぎる。
まあまあ、まあ一生好きな本を好きなだけ読める世界であれ。
うん、
はい。ブック面のおかげで読書の幅が広がりました。楽しい。次はどんな本かなと毎回楽しみです。それではまたこれからも仲良くしてください。
はい。
ということで、
はい、
部門別で。
部門別で。
これ性格出てるね。
まあ選べないタイプ。まあね、かいわれさんの相方でもありますけど、
うん、
相方っていうとちょっと語弊があるけど。まずは心体のパーソナリティ。うん、おにおろしさんからいただきました。
いっぱい送ってきてくれたね。
いいね。ちょっとね、有川博部門以外はちょっとまだ未読のやつなので、いろいろ読んでみたいな。
うん。美味しい小説部門っていうのがいいね。
いいね。美味しい小説探してるんだけど、あんまりないんですよね。
探してるんだ。
探してるんですよ。こう、最近料理系の番組とか、なんだ、YouTube とか見ることが多いんで。
あ、
なんかそういうのでいい小説ないかなと思うんですけど、
うん
うん、漫画は結構あるんだけどね、小説ってあんまり見かけない、まああるにはあるんですけど、
うん、俺もあんまり手を出したことがないな、
うん、のでちょっと読んでみたいです。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。続きまして、はい、Q さん、
Q さん、
Q さん以前送ってきていただいたんですが、うん、2度目ということで、
ありがとうございます。
ベスト本は何度送ってもらっても構いません。
大丈夫です。
はい、こんにちは。いつも楽しく聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
最近の世界樹の棺の感想会で、うん、そろそろ私のベスト本コーナーのストックがなくなりそうだと言っておられたので、
うん、
今回メールを送りました。
大変ありがたいです。
私の人生のベスト本は、うん、藤友義さんと森田慎吾さんによる漫画栄光なき天才たちです。
うん、漫画、
うん、どちらかというと悲劇的な結果や報われない人生を送った人物を取り上げた偉人伝で、
うん、
大抵各話ごとに一人取り上げられます、
うん、
それぞれの話がドラマチックかつメッセージ性も感じられ素晴らしい作品です。
うん、
特に印象に残っているのは遺伝学の祖と言われるグレゴール・ヨハン・メンデル、
メンデルね、は
い、とロケットの父とされるロバート・ゴダードの回、メンデルの最後まで自分を貫こうとする生き様、そしてゴダードのか、ゴダード回は話の後半に助手と交わされる会話がとても強く心に残っています。あと物語として印象的だった回はアメリカのマジシャンで有名ん映画俳優でもあったハリー・フーディーニ、
はい、
ハリー・フーディーニ、
フーディーニ、
フーディーニは最近彼を主人公としたドラマが作られたりしたことから、
うん、
日本でも多少知名度が上がったんじゃないかと思います、
はい、
そんな彼がなぜ偽霊能力者バスターをやっていたのか、うん、や死の間際奥さんに告げた言葉のエピソードなどがとてもドラマチックで印象的でした、
うん、
ということで、
なるほど、
栄光なき天才たちですね、うん、
電気漫画的なことなのかな。
うん、そうみたいだね、
うん、
栄光なき、メンデルとか超有名だけど栄光なきだったのかな。
うーん、どうなんですかね。まあ栄光なきというとあれかもしれないけど、最近の遺伝学的にそのメンデルの豆の実験があるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あれの精度はどうなのみたいな話はよく聞きますけど、
うん、そうなんだ。
なんかその丸の豆とシワの豆があってみたいな話ですけど、
うんうん、どちらが優勢で劣勢でみたいな感じだよね。
その振り分けは完全に主観でやってたって話で、
これはシワシワっぽいみたいな。
そうそう、今やってもうまくいかないらしいんですよ。
そうなんだ、
うん、とかなんかそんな話を聞くので、もしかしたらそういう意味じゃなくてここに目をつけたのが偉いですよとかで、
うんうんうん、
再注目の話なのかも、ね、うーん、
面白そうだな、この偉人伝。漫画だし読みやすそう。
そうね。なんか、小学校とかの図書館でそんな感じの読んだじゃないですか。読んでない？
読んでない。
あ、本当に。僕、電気漫画すごい好きだったんですけど、
うん、
なんかそれを思い出すので、ちょっと読みたいですね。
電気漫画好きだったんだ。
好きだったね。なんか、全然覚えてないんですけど、
うん、
多分ね、その小学校の図書館で合法的に読める漫画がそれか火の鳥とかだったんですよ。
あと裸足の弦。
裸足の弦。だからまあそれで読んでたのかな。結構楽しかった覚えがあります。
電気な、いいな。全然読んだことがないんだよね。エジソンの電気ぐらいしか読んだことがなくて。
まああと三つ国伝よね。
あ、それも電気か。
電気かわかんない。まああれは小説ですけども完全に。意外ですね。なんか Q さんからそういう漫画が来るとは。二人とも割と興味を持ったので。
はい。
多分。すぐじゃないかもですが、いずれ読んでいきたいと思います。
そうだね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
こんな感じで、皆さんからいただいたベスト本を、今回ね、お二人とも丁寧にいろいろ書いていただきましたが、もうタイトルだけとかでも全然構いませんので、送っていただければ、いずれコーナーの中で紹介していきたいと思います。
うん。
はい。で、ジャンルとかは全く問いませんので、これが私のベスト本じゃというのがあれば、問答無用で送ってくれれば幸いです。
はい。
はい。さて、そんな感じで紹介会は終わりにしたいかなと思います。
はい。
はい。ブック面についてもろもろ確認したいこと、質問したいことあれば、Google でブック面で検索していただければ大体出てきます。
はい。
感想等は Twitter で我々に当ててくるか、ハッシュタグカタカナでブック面でつぶやいていただければ補足できますので、よろしくお願いします。
はい。
はい。以上、紹介会、玩具修理者と赤ずきん旅の途中で死体と出会うの紹介でした。
はい、
さよなら。
さよなら。